インドネシアのスラゴールで発生した銃撃事件の被害者となったインドネシア人に保護を提供すると発表しました。2025年1月27日月曜日、アブドゥルカディル・カルディン労働移民保護大臣は、コラルンプルでの声明で、マレーシア当局と連絡を取り合っていることを明らかにしました。同大臣は、現地の関係機関と協力し、遺体の処理や病院で治療を受けている被害者の見舞いを支援すると述べました。また、国内では、被害者の家族全員が問題を把握できるよう関係機関に指示しました。この事件では1月14日金曜日、未明にマレーシア地域で発生した銃撃により、5人のインドネシア人が被害に負いました。このうち1人が死亡し、4人が負傷しました。それでは次のニュースです。政府は原油輸出を国内生成へ転換することについてお伝えします。バハリル・ハダディア・エネルギー鉱物資源大臣は、これまで輸出が計画されていたすべての原油を国内の製油所で処理し、国内の燃料生産を増加させる方針を発表しました。また、使用に合わない契約者分の原油についても、国内消費に適した基準を満たすよう、生成を呼び、混合することを求めています。バハリル大臣は2025年1月17日月曜日、ジャカルタでの発表で、この政策はエネルギー自給目標の達成を加速させる重要なステップであると説明しました。同大臣は、この政策がインドネシア政府のエネルギー自立を強化する強いコミットメントを示していると強調しました。将来的には、原油の輸出が国内の製油所で最大限に活用されるよう最適化される予定です。それでは次のニュースです。インドネシア海洋水産省は品質認証サービスを強化し、水産物輸出を促進することについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は、水産物輸出プロセスを迅速化し、インドネシア水産物の品質と競争力を国際市場で向上させるため、品質認証サービスを強化してしました。2025年1月27日月曜日、ジャカルタで発表された声明で、海洋水産省の海洋水産物品質管理監督局長、イーサルティニ氏は、輸出の重要性を認識しているため、休日でもサービスを提供していると述べました。同氏は、海洋水産省がデジタルサービスを通じて輸出品の品質認証または SM 化ハペを24時間365日提供できるようコミットしていると強調しました。それでは最後のニュースです。農業副大臣は食料自給のための米買取を強調することについてお伝えします。スダリオの副大臣は2027年にプラボー大統領が掲げた食料自給の目標を達成するため、農家からの米の最大限の買取が重要であると強調しました。同副大臣は2025年1月27日月曜日、ジャカルタでの声明で、収穫期が始まった複数の、同副大臣は2025年1月27日月曜日、ジャカルタでの声明で、収穫期が始まった複数地域で、政府買取価格またはハペペは、1kg あたり6500ルピアでの稲穂買取を国家物流庁に指示しました。また、農業省は、耕作面積を 拡大するプログラムを通じて食料生産を増加させるための取り組みを行っていると述べました。スダリオの副大臣によれば、中央統計局のデータでは2025年5月までに稲穂の養生が700万トンまたは米換算で400万トンに達すると予測されています。この養生が農家の生産意欲を高め、食料自給を実現に向けた一助となることが期待されています。でした。皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さん、コメントです。今日はプラボー大統領のマレーシアとインド訪問の意義についてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領は2025年1月27日月曜日午後7時30分頃、インドネシア西部時間にインドとマレーシアへの公式訪問を終えてインドネシアに帰国しました。インド訪問ではプラボー大統領はインドのドロパディ・ムルム大統領とナレンドラ・モディ首相による国籍歓迎式典で迎えられました。両国の指導者は貿易、投資、観光、エネルギー、デジタル技術、人工知能、インフラを含む様々な分野でインドネシアとインドのパートナーシップを強化することで合意しました。プラボー大統領は、周辺として出席し、インドネシアへの投資を希望するインドの産業界の著名人や企業家たちと会談する機会を得ました。このことは、インドネシアが経済協力に積極的であり、外国からの投資を引きつけたい という意欲を示しています。一方、プラボー大統領のマレーシア訪問は、マレーシアのヤンリ・プルトワン・アゴン、スルタン・イブラヒム・シーとの2国間会談を目的としていました。この訪問はインドネシアがマレーシアとの外交関係と協力を強化する意欲を示しています。また、プラボー大統領は、マレーシア訪問中に、ヤンリ・プルトワン・アゴン、スルタン・イブラヒム、第17世から、ジョホール最高勲章第1等を直接授与されました。プラボー大統領は、この判例を受けた7人目の外国首脳となり、1990年に同様の勲章を受けた第2代インドネシア大統領スハルトの足跡をたどることになりました。新たな就任して数ヶ月のプラボー大統領によるインドとマレーシアへの訪問はいくつかの重要な意義を持っています。これにはインドネシアとインド及びマレーシアの良好な関係を示し、三国間の二国間協力を強化することが含まれます。この訪問はまた、インドネシア、インド、マレーシアの間で、より緊密な経済及び政治協力の機会を開く可能性があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。皆さん、今日の歴史です。今日は2002年1月28日に発生した天航空のボーイング727-100型機120便がコロンビア南部のアンデス山脈で墜落した事故のことから始めます。2002年1月28日に天航空のボーイング727-100型機がアンデス山脈のクンバル火山の斜面に衝突し、濃霧の中で墜落しました。この事故では92人が命を落としたと報告されています。次に2013年1月28日にビアトリクス女王が退位の意向を発表したことについてお伝えします。2013年1月28日にベアトリックス女王は、テレビとラジオで放送された短いスピーチを通じて退位の意向を発表しました。退位は同年4月30日に正式に行われ、彼女が33年間訓練した王位を息子のウィレム・アレクサンダー皇太子に譲りました。この日、ウィレム・アレクサンダー皇太子は正式に王に即位し、母親に代わり、新しい国王となりました。最後に1月28日は、二酸化炭素削減の日として記念されることについてです。1月28日は国際二酸化炭素排出削減デイ、またはインターナショナルデイフォーリデューシング CO2 エミッションとして知られています。この記念日は世界中の人々に二酸化炭素排出量の削減を促し、その使用が地球規模で及ぼす影響を行政するための意識向上を目的としています。ですね、皆さん、これで今日の歴史を終わります。
海外放送局 Voice of Malaysia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Kecewa, oh, Biarlah kau pergi saja.
インドネシアより世界へお届けしているソイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ソイスインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はプラボー大統領とアンワール・イブラヒム首相は、インドネシアとマレーシアの戦略的協力の強化を合意することについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領は2025年1月27日月曜日、クアラルンプルのペトロナススウィンタワーにて、マレーシアのアンワール・イブラヒム首相と会談を行いました。この会談では、経済、エネルギー、防衛を含む様々な分野で戦略的協力を強化することで合意しました。会談後の記者会見で、両首脳は両国の連携をさらに深めることへのコミットメントを強調しました。プラボー大統領はインドネシアとマレーシアの特別な関係の重要性を強調しました。この会談の主要な成果の一つはエネルギー分野での協力強化に関する合意です。アンワール首相はこの協力強化はペトロナスとペルタミナの戦略的な連携を通じて実現することができると述べました。また、両国の石油ガス企業が新たな可能性を探り、国際的な技術移転を行うことを期待しています。さらに両首脳は貿易と投資分野での協力、特に両国の主要輸出品であるパーム油産業の管理についても議論しました。プラボー大統領はインドネシアとマレーシアが世界最大のパーム油生産国であり、全体の生産量の 80% を占めていると述べました。防衛分野での協力も会談の重要な議題の一つでした。アンワール首相は、この分野での経済と強みを持つインドネシアとの連携の重要性を強調しました。地域的な文脈では、両首脳は地政学的課題に対処するための協調を強化することで合意しました。また、両国はパレスチナ問題に関しても同じ立場を共有していることを示しました。プラボー大統領はパレスチナ問題に関して両国が同じ立場に立ち、パレスチナの独立を引き続き支持することを明言しました。さらにプラボー大統領は、今年の ASEAN 議長国であるマレーシアへの支持を表明しました。この機会に、プラボー大統領とアンワール・イブラヒム首相はインドネシアとマレーシアの特別な関係の重要性を改めて強調しました。レスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。
皆さん、プソーネインドネシアです。今回はリアウ小島州の観光スポットの一つであるウルカソをご紹介します。自然や冒険を愛する皆さんにとって、リアウ州、カンパルにある観光村ウルカソは、次の旅行先として最適な場所です。この観光地は魅力的な自然の景観を提供しており、訪れると同時に3つの自然観光スポットを楽しむことができます。それは、滝、島の観光、そしてウルカソクの頂上です。リアウ州の州都パカンダルからウルカソクまでの距離は約 90.2km で、所要時間はおよそ2時間です。この観光地に入るには入場料として1万ルピアが必要です。ウルカソク観光村は森林地域に位置し、手付かずの自然の美しさを楽しむことができます。緑豊かな森林、清らかに 流れる川、そして新鮮な空気が特徴です。この地域は希少な保護種を含む様々な固有の動物の生息地となっています。冒険好きな方には熱帯雨林を横断するトラッキングやゴムボートで川を巡るアクティビティなど様々な楽しみ、体験が用意されています。さらにウルカソクでは、湖に囲まれた群島の景観も楽しむことができます。青い湖に囲まれた島々の景色は、息を飲む美しさです。この観光を楽しむためには、数百メートルの高さまで登る必要があります。ウルカソクの頂上に到達すると、群島と人工湖の壮大な景色に感嘆することでしょう。頂上には地元住民が提供する飲食の小屋もあり、リラックスして過ごすことができます。また、湖周辺の島々を巡るためのスピードボットをレンタルすることも可能です。ですので皆さん、これで、塗装なんだにしゃを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Meski sering
ネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。それでは皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオフインドネシア選び海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ヨジ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワと日関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニ、サーティニ、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。beliau, beliau, 日本語で彼、彼。petugas, petugas, 日本語で役員、役員。taman nasional, taman nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス氏によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガティンガ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa。日本語でカリムンジャワのマングローブ林を探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。 ですが皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
ですが皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Indonesia より世界へお届けしているソイソングネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオフインディシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はイゴ・アラムシャーが歌うアンペラ・ブルジャヤをご紹介します。アンペラ・バシーを支える歌アンペラ・ブルジャヤはアタンによって作曲されました。この曲はパレンバンシーの象徴として知られるアンペラ橋について歌っています。歌詞の中でアンペラ橋はスリウィジャヤの地位に堂々と美しくそびえ立つ姿が描かれています。アンペラ・ブルジャヤの歌詞にはパレンバンがイスラムミックな価値観を保ちながら発展し続けるよう、共に国を築こうというメッセージが込められています。それでは皆さん、イゴ・アラムシャが歌うアンペラ・ブルジャヤを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh,
jaya.
さあ皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI Underbar Underbar Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Warga negara Indonesia WNI yang tertembak di Malaysia dipulangkan setelah otopsi selesai. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia meminta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia. Bersama saya Gusantika, inilah warta berita selengkapnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi bahwa warga negara Indonesia berinisial B yang menjadi korban insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi. Melalui pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI dikutip Antara Selasa menyebutkan KBRI Malaysia mendapat informasi dari Polis Diraja Malaysia PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B itu berasal dari Riau. Disebutkan KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal. Sementara untuk